聖書の朗読をいたします。旧約聖書イザヤ書第8章16から18節私は弟子たちと共に証の書を守り教えを封じておこう。私は主を待ち望む。主は御顔をヤコブの家に隠しておられるが、なお私は彼に望みをかける。見よ、私と主が私に委ねられた子らはシオンの山に住まわれる万軍の主が与えられたイスラエルの印と奇跡である。新約聖書ヘブライ人への手紙第2章17から18節それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。お祈りをいたします。教会の頭主イエスキリストの父なる神様、あなたの一人子イエスキリストが苦しみを受け十字架の死への道を歩むことによって私たちの罪を許し救いを実現してくださったことを覚えるレント受難節の日々を歩みつつ3月を迎えました。健康を支えられてこの主の日の礼拝に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。あなたから目をそらし自分と周囲の人々のことばかりに気を取られ、あなたが私たちを愛して共にいて支えてくださっていることを忘れてしまっていることの多い私たちです。あなたが招いてくださったこの礼拝においてあなたの恵みを豊かに受け私たちの目をあなたの方に向け替え悔い改めてあなたと共に歩んでいくことができますよう導いてください。本日の礼拝において佐藤淳新学生を通して御言葉を聞くことができますことを感謝いたします。聖霊なる神様が共にいてくださりあなたの恵みの御言葉を大胆に自由に力強く語ることができますように、この教会で洗礼を受けた佐藤淳さんがあなたの召しを受けて東京神学大学に入学して3年が終わろうとしています。この間健康を支えてくださり進学校での学びと教会での奉仕を導いてくださり夏季伝道実習にも2度使わされて良い経験を積んでくることができましたことを心から感謝いたします。4月からはいよいよ最終学年となり修士論文の執筆とともに使わされる日への備えをしていきます。その歩みをあなたが支えてくださりあなたに仕え教会に仕え主イエスキリストによる救いの福音を述べ伝えていく伝道者として佐藤淳さんを豊かに用いていってくださいますように、私たちもそのことのためにますます祈りを深めていくことができますように導いてください。先週の主の日に定期教会総会が行われました。川島副牧師にさらに3年間この教会でご奉仕いただけることを心から感謝いたします。どうぞ先生とご家族の健康を支えお働きを導いてください。牧師、副牧師、教会員が一つとなって主イエスキリストの体であるこの城教会の歩みを進めていくことができますように。創立150周年を迎えるこの2024年度の計画を定めることができたことを感謝いたします。150年にわたるあなたの守りと導き等を振り返って感謝するとともに、今私たちがこの教会へと招かれその歴史を担うものとされていることを覚えてあなたのご期待にお応えし力強く伝道をしていくことができますように導いてください。そして 長老執事の選挙が行われました。この3月をもって3名の長老がその務めを終えます。それぞれのこれまでのご奉仕にあなたが豊かなねぎらいを与え、これからの教会生活を祝福してください。そして1名の新たな長老が選出されました。あなたの選びと召しとを信じ感謝いたします。どうぞ新たに長老の務めを担っていく姉妹に必要な賜物を豊かに与え、教会に仕える喜びを深めていくことができますように。新年度長老は2名欠員となりました。手薄になった中で歩んでいく長老会を支え守り、必要な働きをしっかりと担っていくことができますように。新たに執事に選ばれた方々にあなたの恵みと支えを与えてください。私たちの群れが互いに祈り合い支え合っていくために、また愛の技に生き、あなたの愛をこの世に明かししていくために、執事会の働きを祝福し導いてください。今病気の苦しみを抱えている方々、入院をしていたり自宅で療養している方々、あるいは手術を控えている方々、どうぞその一人一人にあなたの癒しと守りとを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えて、その悲しみを感じている方々を慰め支えてください。介護施設で生活している方々に平安がありますように。家族の看病や介護をしている者たちを支え守ってください。そして今苦しみ悲しみ困難の中にいる者、寂しさや孤独を感じている者にあなたが共にいてくださり、慰めを与えてください。年度の変わり目、進学や就職、あるいは転居など生活の変化の中にいる者たちを守り、新しい歩みを祝福してください。いろいろな事情でこの礼拝に集うことができないでいる方々にも、あなたの導きとまた養いとを与え、共にいて守ってくださいますように。昨日にはこの教会において結婚式が行われました。あなたの御前で誓約をし、夫婦となった方々を祝福し、あなたに築かれていく家庭を守り導いてください。あなたの恵みと支えとを受けつつ歩んでいくことができますように。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々、信仰を求めあなたとの出会いを求めて礼拝に集っている方々、教会の教えや聖書の教えへの興味や関心を抱いて来られた方々を、あなたが恵みによって迎え入れ、あなたを礼拝し、あなたと共に歩むことの喜び幸いを味わわせてください。また教会学校の礼拝に集っている多くの子どもたちと保護者たちと守り導いてください。今受験に臨んでいる若者たちに最もふさわしい道を与えてくださいますように。能登半島地震の被災地の人々を支え、復興への歩みを導いてください。その地にある主の教会一つ一つを守り、あなたの御言葉による慰めを与えてください。3年目に入って収拾の兆しの見えないウクライナにおける戦争、またガザ地区における戦いの中で多くの人々が苦しんでいます。どうぞあなたが守り支えてください。そして無益で悲惨な戦いをやめることができるように、責任ある者たちを導いてください。私たちのこの国の政治も混迷しています。私たちがあなたのご支配と導きとを信じて祈りつつ、平和でまた公正な社会を築いていくために努めていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
新型コロナウイルスの感染拡大時にあった私たちの恐れや不安は、 今ではほとんど消え去っていると思います。コロナ禍での制限もなくなり、町には活気が戻り、教会での礼拝も皆で守れるようになりました。けれども立ち止まって当時を改めて思い返しますと、緊急事態宣言によって町は静まり、教会では数ヶ月にわたり礼拝を中止していました。礼拝再開後も感染症対策によって一つになって礼拝を守ることができず、教会での交わりも大きく制限されている状況が3年以上も続いていたのです。コロナ禍での状況を思い返すことによって、私たちにとって教会とは何なのかを改めて問い直すことができると思うのです。私自身を振り返りますと、感染が拡大し始めた当時、会社員として働いていましたが、自宅待機となり、業務はすべてオンラインとなっていたのでした。またこれまで毎週のように礼拝を守っていた教会に行くことができなくなったのです。そのことによって私は孤独を感じ、祈りも恋にならず、信仰の無力感を覚えたのでした。それまで毎週日の礼拝を守らせていただき、もろもろの会にも参加させていただき、できる範囲で奉仕もさせていただいていました。教会に仕えるということに興味を持ち、東京神学大学の夜間講座に出席したり、オープンキャンパスで在学生や先生から話を聞いたりして、教会に仕える献身とは何なのかについて思いを巡らせていたのでした。キリスト者は家族で私だけであり、献身するとはどのようなことなのか、何を相談してよいのかも分からず、日々を過ごしていたのでした。そのような中、突然のコロナ禍によって自宅待機という試練が襲ってきたのです。その出来事によって、これまで主日の礼拝で主イエスへと再び立ち返らせられ、教会生活によって日々の生活を生きる力をいただいていたことの確信が与えられたのでした。生きる力とは癒しの力であると言っても良いと思います。主イエスの体である教会が与えてくれる癒しの力について、聖書は何を語っているのかを知りたいという思いが強くなり、献身へと導かれていったのでした。この自宅待機の期間があったからこそ、葛藤に悩み苦しみながらも献身への志が私に与えられたのです。そして今日このようにして講壇に立たせていただいています。私は進学校入学した2021年は、コロナ禍真っ只中でした。マスク着用で相手の顔もよく分からず、会話もあまりできない状況下で、学びと寮での生活が始まったのでした。コロナ禍での寮内は軋轢や困難に直面していました。ユニットでの共同生活ですが、食事や会話による交わりも制限されており、孤独や孤立感を強めるものもありました。自分の境界線を守ろうとすることによって、自分の平和を築こうとしたり、また他人への思いやりを持つことができないことへの罪悪感に苛まれたりするものもありました。私もそのような困難に直面していた一人であります。寮全体で困難な時を皆で過ごしていたのです。そのことは新年度の始まりに寮の委員会で決める年間主題にも現れていると思います。昨年度はキリストが私たちの平和、今年度はキリストを中心とした交わりです。私たちの平和である主イエス・キリストを寮の中心に迎え入れて歩もうと主題に掲げたのでした。 争いやトラブルが起こり、険悪な雰囲気が生じたときには、要礼拝を中心として、皆で互いに祈り合いつつ、できる限りの会話を皆で積み重ねてきました。今ではコロナ禍による制限も緩和され、よりお互いに人となりが分かるようになりました。主イエスが両方の中心におられ、困難な時を支え導いてくださっていたのです。本日の聖書箇所では、まさに私たちがさまざまな試練や困難に直面したとしても、そこから私たちを助けるために、主イエスが絶えず働いておられるということが語られていると思うのです。ヘブライ人への手紙にあるヘブライ人とはユダヤ人のことです。この手紙はユダヤ教からキリスト教に改宗したユダヤ人キリスト者を励ますために書かれたと言われています。キリスト教信者への迫害が行われていた当時の社会で、社会的な圧力による苦しみ、孤立によって信仰が揺らぎ、無力感を覚えているユダヤ人キリスト者が、キリスト教から再びユダヤ教へ戻ろうとしていたのでした。ですから著者は、ユダヤ教に戻ろうとしている彼らを励ますために、主イエスの救いの確かさについての教えを書き記し、主イエスにとどまるようにと進める手紙をしたためたのです。それがヘブライ人への手紙です。今この日本で生きる私たちには、当時のような目に見えた迫害による苦しみはありません。けれども、現代の社会にあっても、キリスト者として信仰生活を守って生きることは容易なことではないと思うのです。会社などの組織の中でまた、家族でただ一人のキリストとして信仰を守ったりしている状況によって、孤独感や心の苦しみや痛みを感じるかもしれません。そのことによって、信仰の無力感を覚えることがあるかもしれません。この手紙は、当時のユダヤ人キリスト者の信仰を励ますことにありますが、現代を生きる私たち信仰者を励ます手紙であるとも思うのです。先ほど読みいただいた2章17節と18節は、2章10節から16節までの内容を要約した箇所になります。この2つの節を改めてお読みします。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。冒頭のそれでにて10節から16節までに語られている内容を受けています。そこでは私たちと同じように血と肉を持った人として、このように使わされた主イエスが見つめられています。17節18節で、私たちと同じように人となられた主イエスが私たちを助けるために、父なる神によって憐れみ深い忠実な大祭司となられたことが語られています。ここで示される大祭司とは、神に仕え神と人との間に仲立ちをしてくれる祭司たちの親分のことです。大祭司は神殿で常に神と人との間で仲立ちをし、取りなしをします。仲立ちとは、大祭司に人と神との両方と良い関係を持つことが要求されます。取りなしとは、人が抱える罪によってぎくしゃくしまっている神と人との関係を良き関係へと変えてくれることです。仲立ちによって取りなすために、 大祭司は人々の中から選ばれ、罪によって神の前に立つことのできない人々に変わるものです。罪に対する神の怒りをなだめるために捧げ物と生贄とを捧げる役割を担っています。主イエスはその大祭司としての役割を担われたのです。主イエスはただの大祭司ではありません。憐れみ深く忠実な大祭司であります。では大祭司主イエスはどのようなお方なのでしょうか。一つは人々に対して憐れみ深いお方であるということです。ここでの憐れむとは共感する、同情するを意味します。私たちにとって他者に共感し同情することは自然に当たり前のこととして心の中に生まれるものではありません。むしろ逆に避けたいものではないかと思うのです。なぜなら自分の苦しみや悲しみが癒されることがより重要であって、他人の苦しみを他人のために他人と共に苦しむことなど望むことはなかなかできるものではありません。人となられた主イエスは人と全く同じに、いやそれ以上に共に苦しみ共に耐えてくださったお方です。悩み苦しむ人と共に嘆き悲しみ、孤独な人と共に悲しみ、泣く者と共に泣き、弱い人と共に弱くなってくださるお方です。主イエスは愛するラザロの死を悲しんでいる人々と共に涙を流し、病のうちにある人々やお腹を空かせた群衆を見て憐れみを示されました。大祭司イエスの憐れみ深さは私たちと密接に結びついている関係を示しています。なぜなら主イエスは私たちを憐れみ助けるために血と肉の体を持って人としてこの世に来てくださったからです。私たちと同じように悩み苦しんだばかりでなく、私たちの最も恐れている死をも人として受け入れられたのです。ですから憐れみ深い大祭司イエスを見つめて受け入れることによってこそ、私たちが直面する悩みや苦しみに慰めと癒しが与えられるのです。また主イエスは神に対して忠実であること、つまり信頼できるお方であるということです。それは主イエスが成し遂げられた十字架の死によって示されています。主イエスは父なる神の御心に従順に従い、十字架の地の苦しみと試練を耐え忍ばれました。主イエスは十字架の死を目前としたゲッセマネの園では、これから向かうべき十字架の死を恐れて嘆き、汗が血の滴るような祈りによって苦しみに耐えられたのです。最後には御心のままにと、すべてを父なる神に委ねられ、エルサレムへと向かわれたのです。その途中では弟子の一人であるユダの裏切りによって主イエスは兵士らに捕らえられました。ご自分が救おうとされた民衆からは十字架につけろと激しく叫ばれたのでした。十字架刑が決まった時にはペテロをはじめ弟子たちは自分たちの身を守るために皆主イエスから離れて逃げ出してしまったのです。主イエスは救おうとされた民衆に見放され、愛する弟子たちにも裏切られ見放されるという孤独による苦しみを受けられたのです。さらに十字架の上では、神の子ならば自分自身を救ってみろ、十字架から降りてこい、 そうすれば信じてやると罵られ、十字架の死から逃れるようにと誘惑されたのでした。主イエスはその誘惑にも耐えられ、父よ、私の霊を御手に委ねますと大声を上げ、十字架の上で息を引き取られたのでした。主イエスは十字架の死に至るまで苦しみと試練を耐え忍ばれ、父なる神の御心に従順に従い抜かれたのです。そのことによって主イエスは父なる神から信頼を得たのです。父なる神の御心とは私たちを助けることです。主イエスは私たちを助けるために人間の味わうすべての試練、誘惑を人として耐え忍ばれたのです。さらに主イエスは民の罪を償うためにすべての点で兄弟のようにならなければならなかったとあります。神と人の間で仲立ちをし取りなすという大祭司の使命は民の罪を償うことであります。では民の罪を償うとはどういうことでしょうか。民とはアブラハムの子孫のことです。アブラハムの子孫とは父なる神の恵みによって選ばれた人々のことです。その人々とは私たち信仰者のことです。聖霊なる神のお働きによって信仰を与えられ、罪を悔い改めて神に立ち返り、洗礼を受けて教会に連なるものとされた信仰者のことです。主イエスは私たち信仰者と全ての点で同じようにならなければならなかったのです。ここで確認すべき大切なことがあります。信仰者はなぜ兄弟と呼ばれているのかということです。それは信仰者は主イエスと同じく神の子とされているからです。主イエスは神の子である私たちと家族関係を持つお方とされているのです。これが父なる神の御心であり、私たちを助けるためなのです。主イエスは私たちと兄弟関係の結びつきを築くために、私たちと同じく血と体を持った人としてこの世に降りておられたのです。では罪を償うとはどういうことでしょうか。償うの原文はこの箇所とルカ福音書18章13節の2箇所にのみ使用されています。ルカ福音書の箇所では神様、罪人の私を憐れんでくださいとあり、憐れみとして表されています。また聖書教会共同訳では償うをなだめるとしています。なだめるとは許すことを意味しています。ですからこの箇所での罪を償うとは、私たち信仰者が抱えている罪の許しを憐れみによって父なる神からいただくということを意味しています。しかし罪に対してなされた償いの行為について語るとき、一体何が見つめられているのでしょうか。ここに主イエスの十字架の死が示されていると見るべきでしょうか。大祭司は人の罪の贖いのため毎年神に捧げ物と生贄を捧げるために任命されていました。しかし大祭司イエスは完全に捧げ物と生贄を、罪の贖いのための生贄物として捧げ、それはただ一度だけの十字架の死によってご自分を捧げられたのです。そのためこの箇所で生贄の捧げ物による罪の贖いを意味していることを否定することはできません。 主イエスが十字架の死によって私たちを救うために、私たちと同じように血と肉の体を持ってこの世に来られたことを見つめなければならないのです。さらにここでは、十字架の死を遂げ復活され天に昇り神の右におられる栄光の主イエスが今も絶えず働いておられるということが示されているのです。なぜなら、現在の我々の罪を憐れんで許しを与えてくださるのは天におられる大祭司イエスだからです。18節では、憐れみ深く忠実なる大祭司イエスがご自身が試練を受けられたので、試練を受けている人々を助けることができるお方であることは事実であると語られています。その事実とは、主イエスが私たちを助けるために、私たちと同じように体を持って人としてこの世界に使わされ、私たちと同じように試練を受けられたということです。私たちは老いや病気、怪我による苦しみ、人間関係のもつれによる怒りや悲しみ、仕事上の失敗やプレッシャーと試練によって心の苦しみを味わうことが多くあります。しかし私たち信仰者にとって最も深刻な苦しみは、その試練によってもたらされる霊的な苦しみ、信仰的な無力化による苦しみではないでしょうか。主イエスは最も過酷な試練である十字架の受難を経験されました。けれども、その試練と誘惑に屈して罪を犯しませんでした。父なる神への忠実さを守りきり、信頼に値する大祭司となられたのです。主イエスは私たちと同じように、いやそれ以上に苦しみと死の試練に直面しても、父なる神への信仰を守りきり、その試練から逃れたいという誘惑にも打ち勝たれたのです。ですから主イエスは、私たちが受ける試練を心の底から分かち合い、ただ外から手を差し伸べるような助けではなく、私たちの心の内側から助けることがお出来になられるお方なのです。ここで示される助けとは、苦しみの状況からの解放を願う私たちの神への叫びと嘆きです。主イエスは試練を受けられている人々を助けることがお出来になるお方です。その助けは、主イエスが私たちに置かれている試練に共感し同情してくださり、解決策を教えてくださるということではありません。主イエスは私たちを助けるために、すべてにおいて私たちと同じように人となられたのです。ご自分も試練を受けて苦しみ、私たち人間の最大の試練である死をも成し遂げられたのです。私たち信仰者は、主イエスの十字架の死と復活による罪の許しの救いに預かっています。しかし私たちは日々罪を犯します。時には試練に負けて罪を犯し、これでも自分はキリスト者だろうかと嘆き、苦しい思いを抱くかもしれません。しかしそのような試練は、私たちを神の子として鍛えるためなのです。12章7節にこのようにあります。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。私たちは試練を受けて苦しむとき、主イエスが私たちを助けるために試練を受けて苦しまれたことを思い起こしたいのです。また同時に思い起こしたいことは、父なる神は私たち信仰者を 主イエスと同じように神の子としてくださっているということです。神の子であるからこそ、神は私たちに試練による苦しみを与えておられるということです。本日ともにお読みいただいた旧約聖書イザヤ書の箇所では、私と主が私に委ねられた子らはイスラエルの印となり奇跡となると語られています。ここで語られている印と奇跡とは、神が苦しみから奇跡をもって助けてくださるということではありません。神から選ばれた神の子たちはこの世の人々から非難され、大きな試練にぶち当たることになるということを意味しています。不信仰が広がっている世界では、神への信仰で信仰を守ることによって試練による苦しみに遭うのです。預言者イザヤはこの試練の中で、信仰がぐらついたりしても決して希望を失うことなく、ただ主を待ち望み信仰に振りみとどまろうと、神から委ねられた子らを勇気づけています。この箇所はヘブライ人への手紙2章13節にて、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと主イエスの言葉として引用されています。父なる神は神の子とされている私たちを主イエスに委ねられたということです。つまり神の救いは主イエスを中心とする兄弟共同体としての教会と密接に結びついているということです。教会はこの世で試練の苦しみに遭うけれども、ただ主イエスに従っていくことを父なる神は願われているのです。父なる神は御子である主イエスを私たちと兄弟関係にしてくださっています。父なる神は私たちを助けるために、私たちに兄弟姉妹の共同体である教会を与えてくださっています。このことは、私たちは憐れみ深く忠実なる大祭司イエスを中心として、お互いに神の子の家族として、お互いに憐れみ深く信頼できる関係を築かせていただいているということです。冒頭での問い、この中での自宅待機によって考えさせられた、私たちにとって教会とは何なのかということの答えが、まさにここに示されていると思うのです。コロナ禍で礼拝が中止され、教会生活が制限されていた期間、憐れみ深く忠実なる大祭司イエスを中心とした教会での罪の許しによる癒しを失っていたのだと思うのです。私たちは日々試練を受け、罪を犯してしまう弱いものです。ですから主イエスによる罪の許しと、お互いに憐れみ罪を許し合うことによって、癒しの力をいただいてこそ、日々の信仰生活を力強く歩むことができるのです。私たちの横浜城教会は今年創立150周年を迎えます。現在城150年史の草稿を読ませていただいています。教会の創立時から、教会の内と外にて多くの試練や苦境に直面しながらも、今日まで続く教会の歩みが記されています。大祭司イエスを中心とする神の家族として試練を克服し、150年間歩んできた城教会の姿を見ることができます。創立150周年という記念すべき年に、私たちを助けるために憐れみ深く忠実なる大祭司となられた主イエスを改めて見つめ直し、私たちの心に受け入れていきたいと思うのです。 毎週日の礼拝、そして150周年記念行事を通して神の家族としての交わりをより一層深めていけますようにと祈り願います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは日々罪を犯してしまう弱いものです。その私たちをある意味罪の許しを与えて、私たちを助けるために主日の礼拝に呼び集めてくださっていることに感謝します。教会に連なるものとされ、主イエスと同じく神の子として兄弟関係を築かせていただいていることに感謝します。憐れみ深く忠実なる大祭司主イエスを中心とした神の家族として、お互いに憐れみ癒しの共同体として心を一つにして歩んでいきますように、私たちに聖霊の働きを豊かに与え続けてください。主イエスキリストの御名にてお祈りします。アーメン。